藤沢 SDGs 競争パートナーコーナー。今週は学生服リユースショップ桜屋藤沢店の SDGs の取り組みについてお話をお伺いします。2日にわたりお話をいただきますのは、学生服リユースショップ桜屋藤沢店の代表でいらっしゃいます貝塚直美さんです。2日間よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それでは初めに、学生服リユースショップ桜屋藤沢店の事業の概要について教えてください。
まず、学生服リユースショップ桜屋について説明させていただきたいと思います。学生服リユースショップ桜屋は、3人の子供を持つシングルマザーであった馬場かな子が、我が子の成長に合わせて高価な学生服を購入するのが金銭的にとても厳しく、喜ぶべき子供の成長を素直に喜ぶことができず、リユース店を探してみましたが、学生服を扱う店が1店舗もなくて、同じように困っている人がいるのに学生服のリユース店がないのはおかしいと思ったことをきっかけに、2010年香川県高松市に日本初のリユース学生服専門店として、学生服リユースショップ桜屋が誕生しました。この創業者の思いに共感して、桜屋藤沢店を作ることを決心して、2023年1月に桜屋パートナー店として、鵠沼海岸6丁目に学生服リユースショップ桜屋藤沢店をオープンしました。現在は移転して、辻堂元町5丁目 4-19 の1階で営業しています。幼稚園から高校までの幅広い年代の学生服を、湘南地区の学校のものを中心に取り揃えております。
もともと桜屋を作られた馬場さんの思いというのすごいですよね。桜屋さん、今全国にはどのぐらいの店舗があるんでしょうか？
80店舗弱あるかと思います。
北海道から今お話をお伺いして宮古島まで全国にお店を持っていらっしゃいます、はい、今日はその中でも学生服リユースショップ桜屋藤沢店の取り組みについてお話をお伺いしていきます。まず、この学生服リユース事業というのは具体的にどんな事業なのか、ご紹介いただけますでしょうか？
ご卒業などで着用しなくなった学生服をご寄付または買取の形で引き取らせていただいて、ご寄付の場合、学生服の査定額はすべて子どもの未来応援基金に寄付して、経済的に困っている子どもたちの支援に役立てます。また、クリーニング済みの学生服を低価格で販売することで、循環型社会の実現にも貢献しています。
卒業で使わなくなった制服、またお子さんの成長に合わせて再在としてしまった制服、そういったものを引き取り、または買い取りをされている学生服のリユース事業となります。貝塚さん、ご自身がこの学生服リユース事業に関わることになった理由について教えてください。
はい、自分が幼い頃の話なんですけれども、子どもの貧困が学業に影響を与えるという事実を感じる出来事が割と身近で起きてしまったんですね。で、子どもたちには何の罪もないのに理不尽だなと子ども心に強く感じました。で、以来同じような経験をしている子どもたちの助けになるような活動をいつかしたいという気持ちがずっと心の奥底にあったということが一つと、もう一つ、自分の子供が幼稚園に通っていた時に制服の悩みがとても多いということを知りました。詳しく説明すると、お下がりが欲しい人とあげたい人の子供の体格差、男女別などがあって、制服のマッチングがうまくいかなかったり、バザーでは大きめのサイズが争奪戦だったりと、私も同じようなことに悩んだという経験もあって、桜屋の取り組みについて知った時に、子どもの貧困に寄り添う活動もできて、さまざまな理由でリユース学生服が欲しい方と使って欲しい方のマッチングをすることもでき、何より学生服をリユースすることで社会貢献し、地域を元気にする活動ができる桜屋のビジネスモデルに共感して、学生服リユース事業に携わることを決めました。
子さんの頃からそういった何か子どものために取り組みたいと思っていたという思いと、この学生服リユースショップの取り組みというのがとてもマッチングしたということで、その思いを今仕事として形にされていらっしゃいます。こちらの学生服リユースショップ桜屋藤沢店では、この前藤沢市役所で実施されました学生服回収事業というものを一緒に取り組んでいらっしゃったということですが、どのような取り組みだったのか、こちらもご紹介いただけますか？
5月から6月と8月から9月の2回に分けて、市役所の1階に学生服の回収ボックスを設置していただいて、で、卒業などで着用しなくなった学生服を皆さんに入れていただきまして、ボックスに入った学生服の査定額を藤沢市子ども未来基金に全額寄付して、学生服は障害者就労支援施設でクリーニングしてもらって、で、綺麗になった学生服を手頃な価格で学校に通うために、その学生服を必要とされている方にお手頃な価格で販売するという取り組みです。そしてこちらなんですけれども、欲しいと思っている方にしっかりとお届けするために回収の条件を設けさせていただいたんですけれども、その条件が卒業から5年以内のもの、デザイン変更がされていないもの、カビや破れのないもの、藤沢市内の幼稚園のもの、神奈川県内の小学校から高校のものとさせていただきました。
藤沢市役所にボックスを置いて回収をされたということで、どのぐらいの量の学生服が集まったんでしょうか。
4月から5月までと、あと1月から9月上旬までの2回に分けて行ったんですけれども、合わせて650点ぐらいですかね。
すごい量の学生服が回収されまして、それが全て学生服のリユースとなっているということで、使えるものを次の方へバトンタッチするという事業、必要な方にその必要なものが届くというところで大切な取り組みだと思います。こちらのもう事業自体が SDGs の取り組みになっていると思うんですけれども、 SDGs 競争パートナーとして、あの学生服リユースショップ桜屋藤沢店さんが登録することになったきっかけを教えてください。
桜井を始めた時は、お恥ずかしながら SDGs のことをもう名前ぐらいしかよく分かっていなかったんですけれども、桜屋では月に数回パートナーミーティングとか講習会をオンラインで開催されているんですけれども、そこで SDGs について学ばせていただくにつれて、 SDGs は思っているだけでは到底達成できないものだっていうことに気づきまして、達成するには一緒に行動してくれる仲間が必要だという考えに至りました。で、いろいろ検索させていただいたところ、藤沢市 SDGs 競争パートナーという制度を見つけ出すことができまして、登録をさせていただきました。
今そして SDGs 競争パートナーとして活動していただいております。それでは1日目の最後に、 SDGs に関しまして、貝塚さんご自身が日頃考えていること、感じていることを教えてください。
はい、 SDGs を学び始めて、誰一人取り残さないという SDGs 理念を初めて聞いたときにとても感銘を受けました。誰一人とは、日本であれば経済弱者や障害を抱えている人だったり、ジェンダー問題に悩んでいる人であったり、孤立に悩んでいるいろんな世代の方であったりとか、もっとたくさんの例があると思いますけれども、私にはちょっとそれぐらいしか思いつかないのですが、誰一人取り残さないという言葉は私にとってとても強いメッセージであり、何かを始めるときに時空となっている言葉でもあります。私が誰かのためにと思い行動したことで、受け取ったことが優しい気持ちになって、優しい気持ちが街中を巡り巡って、今よりさらに住んでいてよかったと思える優しさあふれる街になっていくという形で自分に返ってきたら良いなと考えています。
SDGs についてあまり知らなかったとお話しいただきましたが、もうすごく深く考えていらして、人柄がね、優しさの伝わるような貝塚さんの SDGs に対する思いをお伺いしました。明日は学生服リユースショップ桜屋藤沢店の SDGs の取り組みについて、さらに具体的にお話をお伺いしていきたいと思います。本日お話をいただきましたのは、学生服リユースショップ桜屋藤沢店の代表でいらっしゃいます貝塚直美さんでした。明日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。